石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。必ず選挙の時に話題になるのは過半数を取るかどうかですよね。改めて伺いたいんですが、この過半数を取るということはなぜ大事なんですか？
はい、政権を担う、政権与党になるということは、政府として法案を出してその法律を通していかなければいけません、国会で。
はい、
でその法律を通すためにはやはり過半数がなければ法律を通すことができませんので、政権与党を担うというからにはこの過半数の議席を確保する必要があるんです。それは単独一党で過半数を取る場合もあるでしょうし、あるいは連立を組んで、その連立与党として、連立政権として過半数を確保するということもあろうかと思いますが、いずれにしてもその与党というのは過半数がなければ法律を出しても通せなくなってしまいますので、それでは政権が機能しませんから、過半数はやっぱりどういう枠組みであれ確保しなければいけないということを目指さなければいけないんだと思うんですよね。
はい、単独でなければ連立して過半数もしくはその上の3分の2を狙うことになるわけですよね。
はい、過半数を取れば先ほど言いました通り衆議院の最終的な本会議で法案を可決することができることは可能なんですが、その本会議にかける前にそれぞれ専門的な委員会というところで法案を採決をします。
はい、
で委員会を開く権限を持っている委員長のポストを確保できるかどうかということも、その安定した政権運営を行う上で重要な数字になってくるんですよね。
そうなんですね。
ただ単に過半数があるだけですと本会議では法案は成立することができますが、例えば委員長ポストを持ってないとその委員会で採決しなければいけない法案は審議できないということになってしまいますので、そのそれぞれの委員会で半数を持っている、あるいは過半数を持っていくということが、委員会でもきちんと法律を通すことができる、そして本会議も法律を通すことができるということになりますので、過半数は241議席なんですけれども、より安定的に政権を運営できるかどうかということで、安定多数という言葉と絶対安定多数という言葉が出ようかと思います。
はい、
でこの安定多数というのは全ての常任委員会、17の本会議の下に常任委員会があるんですけど、その全ての常任委員会で委員の半分を確保して、しかも委員長のポストも確保することができる、こうすれば委員会を開くこともできますし、そしてその法律は通すことができるということで、これが安定多数と言われる252議席なんですよね。
はい、
でさらに委員の半分だけではなく、委員の過半数も全部の委員会で、常任委員会で確保しようとすると269議席必要になってきますので、どの程度安定的な政権運営を行えるかという数字として、過半数がまず241議席、安定多数が252議席、そして絶対安定多数と言われるのが269議席ということになります。でさらに絶対的な安定的な政権を担うためには、衆議院で採決をして通すことができても、次参議院で否決されるかもしれない、で参議院で否決された後その法案はまた衆議院に戻ってきますが、今度参議院で否決された法案というのは衆議院で3分の2で再可決をすると通すことができるんですよね。
はい、
参議院で反対され否決されても通すことができる、この3分の2の議席というのは全体の480議席のうちの320議席になりますので、この320議席まで取れば、衆議院の3分の2の議席を、与党で占めるということになりますので、これはもう圧倒的多数ということで、どんな法案でも参議院で否決されても通すことができるという議席数になります。
だから過半数と3分の2という区切りができているわけなんですね。
そうですね、過半数と3分の2の間にも、先ほど言いました安定多数、それから絶対安定多数という数字がありますけれども、さらに3分の2を達成すれば参議院で否決されてもさらに通すことができるということで、非常に安定的な政権運営ができるということになるんです。
逆に言うと、それだけ味方が多かったらなかなか反対の意見を言いにくいのかなと思うんですけど、そういった議論はちゃんとなされるわけですか？
当然国会の審議ですので、与党も野党もけんけんがくがくの議論をやって一つ一つ法案を通していくということになりますし、与党の中だって党の中でその法案の審査というのをやります。これはおかしいんじゃないか、これはもう少し修正すべきではないかということを、役所の官僚なんかもきちんと使ってですね、法案を出す前にも修正をさせることができますので、
はい、
議員一人一人の意見というのはそういった形で反映することができる。で野党であったとしても、やはり説得力のある主張をしていけば、それは法案の審査の中で盛り込ませることができますので、少数の意見が無視されるということにはならないと思います。
はい、2009年政権交代が行われてから 法案の成立率が低かったという話もしてらっしゃいましたよね、はい、やはり安定した政治ということが大事になりますよね。
ただですね、この民主党政権下で法案の成立率が低かったっていうのは安定的な多数がなかったからではないんです、
はい、
圧倒的に300議席を超える議席を民主党政権では持っていたわけなんですよね。
確かにそうです、今は減ってますけどね、
今ネイリ党社とか出て、新しい人とか出て減ってますけれども、
もともとはもう過半数を超えて、
優に超えて、その後その法案を成立させられなかった、させることができなかったで、成立をさせるための力がなかったんですよね。
力、
いくら議席数が多くてもやはり素人同然の議員ばっかりであっては法案を成立させるための力がないんです。やっぱりその国会の審議に出た時に野党のからの指摘あるいは意見に対して反論する力がなく、で法案をやっぱり通すためにはそれぞれ各党の理解を得ていかなければいけない、説得させるための力もないし、信念とか情熱とかこの法案を何としても成立させたいというそういったやる気というものが、なかった。これが法案の成立率が非常に低かったということの理由であって、議席数は十分あったにもかかわらず成立させることすらできなかったという、もうこれは決定的に政権の運営能力、担当能力がなかったという、もうそれに尽きると思いますね、
はい。今の時点ではね、今回の選挙ではどうなるかは分かりませんので、明日明後日の結果次第でどうなるのかが少し見えてきそうですよね。また結果を踏まえて石川さんに伺いたいと思います、はい、そうですね、
もう最後の最後まで、今日が投票日前日になりますけれども、少しでもこの日本を良くしていけるように全力を挙げて私も頑張りたいと思います、
はい、ありがとうございます。